レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井根斎です。本日は2025年8月3日の日曜日でございます。おはようございます。お元気だったでしょうか。毎日暑い日が続きますが、しょうがないですね、もう本当にね。で、私の方はいろいろやってます。 YouTube もまたやってますしね、ゲーム作りもやってますし、実験発売した、エロシミュレーションゲーム、初のシミュレーションゲームということで、でこちらの方まあまあ手応えがありまして、まあめっちゃ売れてるというわけでは当然ないんですけども、まだね3桁に届かないという底辺をさまよっておりますが、2桁の中でもやっぱ上と下がありますからね。それで、2桁のねいい感じで2桁ですけども、いい感じで、売れておりまして、まあ自分的にもいい作品ができたなと思って満足しております。その話もまたおいおいするとして、パソコンをちょっと新調しましてね、といっても安いやつを買いまして、そんなすごいパソコンいらないからね。それで5年、ちょうど5年ぶりに買ってたんですけども、僕はずっと Mac mini っていう弁当箱みたいな小さなパソコンが好きで、まあ、とにかくなんか騒音が嫌でね、静かなパソコンが好きでやってきたんですけども、まあ最近、まあ YouTube などを始めた、まあ再開したせいもあって、パソコンが発熱著しいなと思うようになってきて、どうだろうと思って調べたらね、今売ってるバージョン圧倒的に静かで、発熱もほとんどしないよっていうことが分かったんで、5年ぶりなので、ちょうどいいかなと思って買ってみたわけです。で、びっくりするほど安くて、9万4800円だったんですが、Mac の Mac mini っていう弁当箱みたいな本体で、本体だけで売ってるんですけども、なんですかね、形も変わってまして、今回さらに小さくなってまして、本当昔のファミコンよりも小さくなってますから、ゲーム機で言うと何っていうと、どのゲーム機より小さいぐらい小さくなってるからね。昔の外付けハードディスクぐらいまで小さくなってるかなっていうぐらい小さくなってるからね。いい感じのデザインですし、そして非常に音が静かで、まあ、なんていうんですかね、静音性が高くて、で、性能もですね、Mac の方、インテル Mac って言われてて、インテル入ってるっていうのは主流だったんですけども、Mac が純正で M4 っていう、なんかシャーマン戦車みたいな名前の、M4、なんか、Apple Silicon っていうね、その、自家製の CPU を開発して、今搭載していて、で、これが非常に電力効率も良くて、で、10コアですからね、インテルのやは4コアとか言って嬉しがってたけど、10コアで、で、さらになんか内蔵 GPU になっているっていうことで、まあ、グラフィックボードほどではないんでしょうけども、なんかマイクラぐらいだったら余裕でできるみたいなことらしくて、まあ、マイクラ、まあ、やらないんですけど、まあ、でも、もしやるとしたらマイクラかなぐらいですから、まあいいかなっていうのと、まあそういうことで必要十分な性能っていうことで、94,800円の Mac mini を買ったんですが、必要十分じゃなかった。250GB しか、ストレージ保存領域がないんですね。で、なんとかなるかなと思ったんですけど、ならないというか、250GB で届いた時点でもう 50GB 使ってるよね。だから、本体が結構使っちゃってるよねっていうのがあって、でも 200GB 未満ぐらいの残りを使っていくんだけど、まあその、 例えば音楽データとかね、今までの音楽データだけで100ギガぐらいになるよね。だけどまあそれは外付けハードディスクになんか逃がす方法を見つけたんだけど、まあその外付けハードディスクを主体にやっていって、本体はまあデータ空っぽでいこうかなと思ったんやけど、まあやっぱり日々の作業の中でちょっと不便っていう、外付けハードディスクは、なんていうのかな、まあ、ちょっと不便っていうのも、まあ、あるので、本体内にもうちょっと欲しいなっていうことを思いまして、で、なんていうのかな、返品期限の半分ぐらいまで来てたから、2週間以内なら大丈夫っていうことで、で返品手続きをして、新しいのは500ギガの方を買いました。で、500ギガは、それ以外全く一緒で、内蔵 SSD が倍になってる500ギガの方はね、プラス3万円。だから12万4800円したんだけども、この3万円が高いか安いかの話をちょっとしたいんやけど、安いと思う。で、安くはないか。まあ普通だと思うんだけど。で、それを買うて、で、古い方というか250ギガの方を返品やけど送り返す前に、本体2つ並べて有線で繋いで、で、移行作業っていうのを初めてやってみた。で、これがうまいこと言って、その新しい Mac でまたね、全部調整するの嫌やなと思ってたのが、もうほぼ何も調整しないで、前にやったことが全部そっくりそのまま、まあね、もうほんとソフトとかも全部そっくりそのまま移動して、設定もそっくりそのまま移動して、まあ非常にいいなと思ったんやけど、その送り返す方の、まあ、パソコンの初期化作業とかが、その言われた通りやったんやけどトラブったりして、まあ、例のごとく結構大変な思いをして、まあ、サポートセンターに電話したらたらい回しにされたりとか、まあ、もう一連の、まあ、コンピューターめんどくさいあるあるは、まあ、やって、まあ、ちょっと疲れたんですけどね。まあ、2日間ぐらいやっぱ浪費しましたけど、まあ、浪費とは言わないかもしれませんね。いい経験になりました。で、なんていうのかな、まあ、改めてね、皆さんもなんでこんな地味な話をするかっていうと、まあ、これを聞いてくれてる皆さんもほとんどが何らかコンピューターを使ってると思うし、まあ、スマホの人もいると思うんやけど、まあ、いずれにしたってさ、そのデータの保存問題って誰にも、まあ、ほぼ全人類に今あるんやないの。でさ、これってまあみんなクラウドでバックアップ取ったりとか、いろいろやり方は、まあ今増えてるとは思うやけどさ、まあでも結構突き詰めていくと、完璧な保存方法って一個もないんよね。うん、はっきり言って。で、もちろんクラウドみたいなのはさ、結構当てにならないじゃん。そのサーバーの方がさ、ちゃんと運営してくれるのかどうかも結構当てにならないし、間違って上書きで全部消してしまうっていうか、同期した瞬間に、ね、何もない方に同期して全部消えるとか怖いよね。まあ、考えたら怖いけどさ。そんなんもあるやんか。で、じゃあ、その、外付けハードディスクか、外付け SSD ね、フラッシュメモリーか、内蔵ハードディスク、内蔵 SSD とか、そういう選択肢ぐらいしかね、ないよね。そうやってバックアップ取っていくっていう、しか、まあ、ないし、もうちょっとなんかごっつい機械で、なんとかとかいうね、なんか S、ハードディスクがいっぱい、並列処理されて並んでいるようなやつとかね、なんか、家用サーバーというの、サーバーみたいに、家になんか、ごっつい箱を置いて、それでやるみたいなんで、なんか10万円ぐらいする世界の、まあ、保存方法もあんねんけど、まあ、いずれにしてもや、電子データの保存って、まだ100年成功したことがないっていうか、100年経ってないんやんな、コンピューターの発明から。それやから、その100年以上持ったデータっていうのが検証されたことがないんやけど、まあ、実際、我々、ね、みんなが生活しながら、10年でも下手すりゃ持たないっていう部分がある。で、これもみんなも経験あるかもしれんけど、もう私も引き出し漁ったらさ、なんか古いハードディスクとかさ、フラッシュメモリーってゴロゴロ出てきて、これ何が入っとったかなって言って、まあ見たらね、半分くらいのやつが何も入ってないとか認識しないとか、なんかフォルダー出てくんねんけど灰色でアクセスできないとか、これ言うたら壊れとるんよね。ハードディスク並びにフラッシュメモリーがね。 でさ、え、マジかよ。もう別に今いるとは思わんけど、これ大事なデータやったらがっかりやんなって思うわけですよね。映画とかいろいろ保存してる人とかはやっぱりね、もう100年でも持ってほしいよね。だから、これ、こんなに脆弱なもんなんかって言って調べたら、やっぱり脆弱なもんで、まあ、いわば、あれやんね、あの、プレイステーションの、あの、データスロット、データカセットみたいな、あるよね。あんなんとか、そのゲーム機の、なんか、バックアップスティックみたいなやつって、結局、あれも、10年もしてから、まさかプレイする人めったにいないからあれだけど、じゃあ10年前のやつあれまだデータ入っとるかなみたいなんで言うと、あ、案の定なんか消えとるわみたいな、まあそういうようなことありますよね。で、でも考えたら10年とかってあっという間やんっていう感じがあって、そのね、引き出しの中にゴロゴロあるハードディスクってさ、繋いだらさ、2005年とかさ、もう言うに、あの、もう20年ぐらい経って、てたりするんよね。で、あっという間やなとか思うけど、まあでもそれぐらいあっという間に経つやんか。5年とか10年なんてあっという間にね。でも、もうその5年も10年も前のハードディスクとかその SSD やったって、もうデータ読めなくてもしゃあないで、みたいな、それ普通やで、みたいに、まあ世界なんやなと思うと、データの保存って粘土板に本当に刻み込んでた時の方がマシちゃうかというぐらい、紙に墨で書いてた方がまだ持つでっていうぐらい、やっぱね、この磁気データって、デジタルデータって磁気データやから、まあ本当に静電気みたいなもんかっていうと、まあ頼りないもんなんやなと改めて思うわけです。そんな中、具体的な方法いくつか僕もやってるんですけども、外付けハードディスク並びに外付け SSD ってさ、まあ、もちろん短所と長所ご存知と思うけど、読み書きの速度が、うん、まあ、やっぱり遅いのがハードディスクやんな。で、ハードディスクって、なんかデータサイズとかも計算中とか言って、なかなかすぐ何ギガ、で、このフォルダ何ギガとかいうのをすぐに出してくれないとか、それも困るねんなっていうのがあって、まあ SSD の方がいいかなと思って、小さくて済むしね、値段 SSD の方がちょっとというかかなり高いですけども、 SSD で1テラとかね、500ギガとかね、いいやんなと思ってやると、これが日本産のキオクシアのね、日本メーカーのちょっとええやつでもめっちゃカンカンに熱くなるんよね。あの SSD ってさ、なんかすごくこうシンプルなまあ、もので、こう、熱くならないのかなっていう印象があったけど、ポケットに持ち入れて持ち歩けるようなサイズやからね。昔の USB メモリーと一緒やけど、USB メモリーでそんな熱くなった記憶がなかったもんやからね。SSD って油断してたら、あ、めちゃくちゃ熱くなるのよね、SSD って。で、何もしてへんでも熱持ってたりして、まあ、それは、SSD 自体がもう何年も前に買うたやつなんか用ないんかなっていうのもあって、でまた買い替えなーなんて思って Amazon 見ると何万円もしたりして、いや、これきりないなーって、言うたら3年ぐらい前に買った SSD はもうなんか何もしなくてもカンカンに熱いみたいなんで、これやばいんちゃうっていう感じですよね。だから調子よく動いてくれてんのなんて、まあ本当に最初に2年間ぐらいじゃないのっていうような気すると、その都度ね、その SSD がボロボロ増えていくのも困るしね。で、お金もかかるしね、ということを考えると、外付けハードディスクは今見直されてきていて、その昔ながらのハードディスクっていうやり方になりますけど、やっぱりデータの堅牢性がまだいいっていうのはあるみたいですね。で、特にあれ僕も最近知ったんですけど、そのハードディスクとかその SSD っていう記憶媒体って、あれたまにでも電気を流してやらないといけないっていうか、その通電した状態の方が長持ちするそうですね。あ、なるほど、やっぱそうですね、静電気なんですね、あいつら。で、引き出しとかに入れて何年もほっといたら、それは放電しきってしまうよみたいな、なんかもうデータ 蒸発するよみたいなことらしいんですけど、でもやっぱりそのね、すごく10年とか100年でも持ってほしいような、まあ、写真みたいなああいうもんってね、アルバムに入れてね、10年も20年も見ないなんてザラじゃないですか。だから外付けハードディスクとか SSD だってその引き出し入れてほっとくやろって言うたらこれがやばいんですよね。だからじゃあずっとコンピューターに差しとくのかっつうと、もうね、何年も前のやつずっと差しとくわけにもいかんやんっていうのもあるし、電気ももったいないよなっていうのをまあ考えると悩ましいところですが、まあ結論を少し急ぐとすれば、外付けハードディスクはどうしても遅いですね。あの、なんていうんですかね、何ギガっていうファイルぐらいからもう10分ぐらいかかるみたいな、その転送速度しか出なかったり、まあそれは人のコンピューターそれぞれかもしれないけど、僕の場合はもう10ギガとかになるともう10分20分もかかるんじゃねみたいな感じですかね。50ギガの移動した時に1時間もかからなかったと思うけど、30分ぐらいかかる印象でしたね。で、なんかね、まあとにかくでも遅いからあかんのかっていうと意外とそうでもないなっていうのは、その早いフラッシュメモリー、まあフラッシュメモリーも何ギガって言うて、そのあっという間一瞬ではないんですよ。で、それは多分外付けやからですね。USB 線でつなぐせいですよね。で、あれがめっちゃ早いサンダーボルト線でつないだら早いんかもしれませんけども、そういうあの SSD はなんか根本的に高かったりして。で、まあその普通の SSD ですと、ハードディスク、まあ HDD と大して変わらないような速度ですわ。で、しかし、カンカンに熱くなる SSD に比べれば、まあ HDD のハードディスクの方がまだマシかなっていう気はするし、あと、うるさいっていうのはもう今のハードディスクない、僕が使ってる限りないですね。あの、ファンがついてたりとかはしませんので、普通の四角い箱ですね。で、大きさは SSD の方が小さいですけど、ハードディスクの方も大きさは手のひらサイズぐらいまで、まあ、なってますね。なんで、そんなに困らない感じです。だから、原始的ですけど、やっぱり、安心できる方がまだええなっていうのあって、外付けハードディスクがおすすめだなと、値段もずっと安いのでと思うんですが、それでもね、保証はできないっていうか、ハードディスクが壊れて、フラッシュメモリの方が助かってるなんてことも、まあ、あると思いますんで、これ何が壊れて何が壊れないかも運みたいなことなのかなと思うと、さらに不安が増してきますよね。で、まあ、言うならば、2台ぐらいの外付けハードディスクを、同じようなものを保存して置いとくっていうようなことになるのかななんて思う。まあ、すべてのデータがですね、10年、20年持たないと困るってことないと思うんですが、やっぱ写真とか思い出のあるものとかね、これはもう自分が死ぬ時まで、残っててほしいなというようなものもあるよね、やっぱり。だから、そうなると50年とか、ね、そういうスパンになってくるから、今50年持つ媒体があるのかっていうと、ほぼないので、切ない話だなって思いますよね。だから、クラウドっていうのの利用ももちろん、一つの、リスクヘッジとして入れたらいいと思うんですよね。で、僕は、アマゾンのプライムに入ってるから、アマゾンフォトっていう、無限に使える、なんていうの、写真保存機能っていうのを使わせてもらってますけど、まあ、それだって、当てにはならないけど、いざという時はそれに助けられたっていうこともあるかもしれないですよね。で、まあ私の場合今ゲーム作りとかをやっていて、で、そのデータで何でもかんでも僕は残す人間ではないので、まあ自分の、まあいろんなデータどんどん消していったりもしますけど、例えばこの講談レコンギスタの録音データなんかは、まあ完全に消すのは忍びないですからね。なので、まあその MP3 データの方を、保存してるんですけども、もう10年ぐらいやってますから、これだって相当な容量に なっておりますよね。だからそういうのはハードディスクに逃がしたり、して、 であとはその作業中に聞くやっぱ iTunes の音楽ライブラリーですよね。パトレバとかガンダムとかね、好きなもの全部集めても相当なあのデータ量になるでしょう。で皆さんの方がもっと音楽聞くと思うけど、で、まあ、そういうことで言うと、50ギガとか100ギガとか音楽だけに欲しいっていう人も多いと思うんですが、私はハードディスクに逃がして、でハードディスクから音楽を聴けるようにこの間できて、それ自体も非常に感激でした。でまあぶっちゃけ言うと、本体に何も保存しないで全部外付けハードディスクか外付け SSD にデータを転送というか逃がすっていうやり方もできるけど、いざやるとちょっと不便っていうのはあるし、そのやっぱ外付けの方がその内蔵よりも先に壊れる感じもありますよね。やっぱメーカーも違うし、所詮外付けやからっていうのがあって、ある意味こう本体内ストレージっていうのも東大元暮らしですけど一番重要な保存領域であり、本体内、ストレージってあんまり壊れる印象ないですよね。というのはまあ年がら年中電気がつながってるっていうのもあるでしょうね、それはね。なので本体内 SSD っていうもの、まあ今だと SSD のみですね、本体中にあるのはね。でまあ Mac mini の場合は250GB のモデルと 500GB のモデルと、で追加料金で 1TB のモデルみたいなのが、まあ、できるんですけども、まあでも考えてみたら、まあ 500GB のに3万円プラスで買えてよかったなとはまあ思っています。つまりまあ、外付け SSD を買って取り付けるとこれカンカンに熱いという問題があるので、本体内 SSD で500GB に増やしたのは良かったかなっていうのと、本体内のその データ保存庫にはそのなるだけ、すぐにね、すぐにいつでも使いたいデータというのだけ入れときくようにしたいけど、それでもまあまああるやんっていうことですよね。だからゲーム作りとかに必須のデータとかはハードディスクにもバックアップ取るけど、やっぱ本体内にすぐ取り出せるところに欲しいっていうのは当然あります。であと僕は今 RPG スクール MZ でゲーム作ってますけど、実はこれ RPG スクール MZ で、ゲーム作ると完成した時に300メガぐらいになるんですよ、そのデータ量がね。でそれは簡単なゲームでもどんなゲームでも基本300メガは下回らないんですね。なんでかっていうと本体、RPG 作る本体が付属するからで、これはどうやったってまあ250メガぐらいですかね、それぐらいは使うわけです。なのでこれどんどんゲームを発表している僕なんかはそれらを保存しているとあっという間に何ギガになってくるので、それらはもう保存しません。もうねどんどん消してるんですが、ただいつでも再現できるようにプロジェクトデータの方を、残しているんですね。でこのプロジェクトデータっていうのは、ゲームエディターのあれです、方のデータ でこれはですね、RPG スクール MZ の場合は書類データっていう非常にシンプルなデータになっておりますので、そっちを残すようにはしているんですが、それでもですねやっぱり結構100メガとか、使うわけです。で100メガのものが、10本になると1ギガでしょ。でそれでプロジェクトデータって結構増えるんですよ。というのは体験版と、まあ、製品版でそれぞれ必要だったり、 Mac 版と、Windows 版でそれぞれ必要だったり、まあ、することもあるので、結構数が増えるんです。で僕みたいに、まあ、月に2、3本のゲームを出していこうっていう人間はやっぱプロジェクトデータもどんどん増えるんですよね。なので結構、まあ、バカにならないサイズの、まあ、その保存領域が必要になるよねというようなことを実感しております。 もちろん、Windows PC で Unreal Engine でゲームを作ってた時は、毎日何十ギガものデータが増えていってましたね。で、あれがね、Unreal Engine で最初何にもしない状態で保存したら、500メガぐらいで済んだと思いますけど、何かこう、マップとかどんどん作っていくと、4ギガぐらいは絶対、1回のもので必要で、で、でかいワールドになると20ギガぐらいにあっという間になるんですよ。で、20ギガぐらいのものを僕の場合、毎日、追加で、別に保存してました。それぐらい、もう、前のデータいじったらもう戻せない感じだったんで、毎日20ギガぐらいのデータが1個ずつ増えていくっていう感じで、その恐ろしいぐらいでした、でして、で、ある一定より溜まったら、もうある一定より昔のやつはいっぺんに消すんですけど、それを繰り返してても、まあ結構ハードディスク容量いるよな、みたいな、まあ1テラとか2テラとかになってるから、それ困らなかったんですけど、でもやっぱり、そんだけ大容量のデータを取り扱わなあかんっていうこと自体がまあまあストレスやったなとは思いますね。まあだって保存するときにもね、やっぱ時間かかりますからね。うん。じゃあちょっと、まあコンピューターの話これぐらいでいいんで、トイレ休憩をいただきます。まあね、結局詰まるところコンピューターの、データなんてそんなに長持ちするもんじゃないっていう達観を持たないといけなくて、そうなるとその最悪全部消えても所詮コンピューターのことやんかって思えなあかんから、だからゲーム作りもやっぱり超対策作っちゃダメだと思うんですよね。データ消えたりハードディスク壊れたら地獄じゃないですか。だからそうならないためにバックアップをいっぱい用意するんだけど、その時点でコストがいっぱいかかってくるし、すごいストレスも溜まってきますよね。で、まあどんなことをやってもいっぺんに失われることもあるでしょうし、こうやっぱりその労力が一瞬で水の泡になるみたいな恐怖っていうのは、まあ夢に見そうですよね。なので労力そのものを小さくして、まあデータ消えちゃったけどまた作り直せばええねんとか、新しい PC 買い直してそこからやり直しやって、まあいわゆるリカバリーできるような程度の小さなプロジェクトにしとかないと本当に命取りだよねっていうように思いますね。だからやっぱそのゲームの対策主義っていうのはこういう面でも危険だよねっていうことは改めて思いました。はい。で、まあそんな中僕はまあそのコンパクトにまあ棚心の中で作れるゲームみたいな感じで、まあ、やっていくんですけども、今回、まあ、最新作で、リリースしたのが、まあ、そこそこ売れてるのは、うん、まあ、それなりにちゃんと作ったというか、まあまあ対策になったかなっていうか、まあ、対策までいかないけどっていうことですね。シミュレーションゲームにして、で、結構、女の子以外にもおっさんたちも作って、でエッチできる女の子はなんと10人って、今までの僕のシリーズの中で最大の10人っていう、破格に多いですからね。まあそういう点でもコスパもいいっていうようなものを作りましたから、まあやっぱ十何本も作ってきて、ある種こう身をもって知った手応えですけど、そのユーザー、お客さんたちは結構そのしっかりとまあまあゲームを見るんですよね。で、その短期間で作られたものはその程度で、長期間で作られたものはそれなりに中身の密度も濃いだろうみたいに結構計算してるのかなっていうか、よう見てるよなっていうのがあって、その週一でできたゲームってなかなか評価されないんですよ。ただ僕は週一でできたゲームでも十分エロいっていう自信はあるんですよ。無駄を省いただけやから、手抜いたわけではないから。なんで、まあでも、なかなか売れないっていうのは、こう、そんな一週間できるゲームなんてもう AI のゲームやろうみたいに、なんか先回りして思われちゃってるなっていうのが、まあある中、一月かかったゲームっていうのがリリースした直後に、やっぱり、なんか力強い売れ方をするんですよね。なんかあんまり迷わんで買うてくれてるなみたいな、 売れ方をするんですよ。でその後もまあまあ自力があるというか、でまあそういう意味も含めて、だいたい僕の場合は1ヶ月ぐらいかけてゲームをリリースするとか、まあ月に2本までぐらいか、それかまあ3ヶ月とか半年とか、まあかけたらお客さんはそれはだいたい評価するのかなと思います。はい。でまあね、半年に1本ってなると年に2本しか出せない計算なので、僕はやっぱ最悪でも3ヶ月に1本まあ出したいなと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。まあ売れるゲームならば年一でも全然ね、いいと思います。1000本売れるゲームならね、100円で10万円ですかね。あ、こっちに見入りが100円だとして10万円で、1000本売れるゲームってだいたい1000円ぐらいで売ってるから、安いですよ。1000円ぐらいでも安いから、1000円ぐらいで、まあ半額セールとかも入れて1000円ぐらいで売れたとして、500円こっちに入ってくるバージョンで1000本売れると50万円ですか。そうだよね、50万円ですよね。でまあ1000本売れて50万円が年に1回では足りないでしょ、やっぱり足りないよね。なのでまあ年に2本で1000本ずつ売れた100万円か、それでも全然足りませんね、そのサラリーマンさんと比べた時にね。で僕ははるかに1000本どころか100本も売れてないから、いかに儲かってないかお分かりだと思うんですけど、やっぱりこれね、難しいところですね。1万本売れて500円、1本500円の見入りで1万本売れた時に500万円になりますよね。で500万円売れたら年に1本だとしたら、これもサラリーマンの年収超えてくると思うんで、まあ結構十分じゃないのって思いますが、1万本売れるというのはもう超売れっ子レベルになるんじゃないのかな、もう1万本売れたらね。なんでちょっとそれを狙うのはまあね、分を知れみたいな部分で言うと、まあ戒めなあかんとこかなと思います。で言うと結局リアリティのあるのは3桁ぐらいまでなんですよ。まあまだ始めたばっかりならばね。でいや、いきなりデビューして1000本1万本売れる人もいるんで恥ずかしいところなんですけど、売れてる人を羨ましがってもしょうがなくて、いざ実際に自分がやったら売れないっていうのはそっちが現実です。はい。なのでこれはね、世間と波長の合ってる時は、自分の好きなもん作った、そしたらバーッと売れたっていうことはあるんです。僕も33歳ぐらいの時に始めたガンダム講談、これは多分波長が世の中と合ってたんでしょうね。だからヒットして、でイベントやるたびに常に満員でした。で不思議でした。あれなんでだろう、なんでいつも満員なんだろうって。でも俺がイベントやるといつも満員なんだよね、ガンダムのおかげもすごいあるし、あ、やっぱガンダムでイベントやってたらもういつでも満員だわって、楽勝だわって思ってた。でも数年でなんですよ、それ数年でだんだん客減り出して、あれあれって思って努力するんですけど、何努力しても、まあ、一度減り出した客は絶対回復はしなかったんですね。なので私の不徳の致すところもあると思うんですけど、それやっぱり世の中の、まあ、バイブレーションと自分のバイブレーションがたまたま会った時に共鳴する、これをヒットとかブームとか言うんだと思うんですよね。なのでこういう状況の時は、なんで俺客来てるんやろうとか売れるんやろうって、多分売れてる本人が分かってないんですよ。でまあ最悪なんは俺にセンスがあるからやとか思ってしまうことですよね。でブームが去っていって、やっぱり旗と気づくのは、まああれは運が良かったんやと、まあ思わなあかんことでしょうね。で言うと結局その波長がたまたま合う人っていうのはやっぱ若い人だと思います。若い人はやっぱりその世の中にポンと物を出した時にヒットしやすい、まあそういうものはあると思いますが、年いってくるとなかなかそれは難しいし、 今度狙ってこういうのが受けるやろうって言って狙い出すと、もうことごとく外れるんですよね。やっぱピュアな気持ちが大事でしょうね。でももう年取って40超えてね、ピュアなものづくりできんのって言ったらなかなかできないですよ。もうそれは分別盛りですからね。もっと年いってね、もう70、80になっていつ死んでもええわみたいになったら、もうもっと子供みたいに純粋な気持ちで物を作れて、それが大ヒットしたりしそうですけど、40、50っていうのはまた老後のこととかね、お金のこととか考えながら物作りしてるから、そりゃね、狙ってしまいますよっていうのはありますね。なかなかピュアをね、取り戻すのは難しい。で、まあそんな中、まあ物作りをしていかなあかんのですけども、一つ言えるのは、僕、結局、その今49なので、まさにまあ人生の真ん中辺かもうそれを超えてるけど、数を出すっていう、いわゆる戦いは数だよ兄貴的なことを言わせてもらいますけど、やっぱそれかなと今思ってます。というのは、とにかく今作って売ってるゲーム売れてないんですけど、合計16作品があるんですよ。でその半年間の間に16作品ですから数だけ多いんですよね。で、それら手抜きじゃなくてやっぱ自信作なんですけど、自信作なんですけどうちの子は売れてくれないんですよ。で、最近出したのが一番売れてる方ですけど、それでも大したことないんです。で、でも数が多いでしょ。うちはつまり子だくさんなわけですよね。で、子だくさんなんだけどうちの子供たち全然稼ぎ出してくれてはいないんですよ。ただこれは数がいますから、まあまあいわゆる合計すると塵も積もればになるんです。さらに最近生まれた子がちょっとヒットしてて、そうするとお客さんの中に過去作を全部見て全部買ってくれる人も出るんですよね。そうなると今までのまあ兄弟たちも役立たずではなくて、いっぺんに売れてくれるわけです。そうするとつまり数が多いことっていうのは相乗効果があって、兄弟16人兄弟のうちのどいつかが目に留まった、それで来た、その客が一回僕の作品をずらっと見る、その時にこいつめっちゃ刺さるやんって、俺の性癖とぴったりやんって、なんで今まで気づかんかったんやっていう人がたまにいて全作品購入してくれたりすることもある。あるいはその一つの作品でこううちへ来てこう品ぞろえを見たときに違う何かを買ってくれることがある。つまりね、その客引きになった商品の方を買わずに、そのあ俺こっちの方が好きやわって言って違う商品の方を買うことがある。だから結局兄弟たちが16人いることっていうのは最終的には相当な相乗効果があって、無駄ではなかったなっていうのを非常に感じるんですよ。そのもう中年を超えて壮年になる僕みたいな人間がこういうジャンルに参入して、何を作っても時代遅れやし、何を作っても世の中の波長と合わんっていう、もうこじらせたおっさんがものづくりをして食っていきたいなって思う時に、まあやっぱいい戦略としてはこうやって子だくさんでやっていくっていう、非常になんか発展途上国の貧乏人の生活みたいですけど、でも結局はそれが勝つっていう部分もあるんですよね。貧乏人の子だくさんみたいに、まあ、なんでそんな余計子供作んねんみたいな、12人ぐらい子供作る人とか昔いたけども、みんなして貧乏やかなってなるんですけど、やっぱその中に一人出世頭が出るっていう、そのワンチャンかけてるところってあるわけですよね。だからまあそういう意味ではやっぱりそのたくさん子だくさんゲームクリエーションっていうのはやっぱりありだと思うし、ただそれで市場が飽和しまくるのは良くないわけですよ。だから今 AI にめちゃくちゃゲーム作らせて、でダーって出してるやつがおって、でそれがもうあんまりにもうざいから、もうなんていうのかな、ファンザなんていうのは月に2本までっていう制限をまあ発表したりしてるんですけど、その AIのおかげでどんどん量産できるからといって、その量産したのをバンバン市場に出すっていうのは、いわゆる当たりショックみたいなのを招いてしまいますから、 やりすぎ厳禁なんですけどね。だ僕の場合は週に1本っていうのはその最大限まで縮めたらそれが可能やけど、実際に週1で月に4本出したことはなくて、まあ多い時に月に3本出しましたけど、それはよほど焦りもあってのことですが、大体は月に2本出せればいいかな。で、ちょっと油断するともう月に1本になるっていうような感じなので、まあそんなには悪くないかなと思うし、とりあえずもう最初の焦りで16本出して、で、この後はもうちょっとペース落ちると思いますね。でね、やっぱりね、今思ってるのは、今次の企画いろいろ考える段階なんですけど、今思ってるのは、やっぱピュアな気持ちが大事っていうふうに思いました。これは僕の場合です。皆さんの場合はどうか知らないんですけど、僕がいろいろ計算してやることは全部外れるんですよ。まあ、いわば。それはなんというか、まあ、狙っていくと全部外れるんですよね。で、これは昔からです。で、ピュアな気持ちでやった時だけバズるっていうのが、まあ、これも前から言ってると思いますけど、まあ、あると。で、あと AI がすごいから、AI がコンサルみたいなことができるから、じゃあ AI に聞こうって言って、AI の言う通りやってみたこともあるんですけど、結果はダメでした。はい。だからその AI が言うことは非常にもっともらしいから、あ、これもタイトルも AI の言う通りにして、で、なんか説明文も AI に書いてもらい、でも AI が、こういう作品が世の中に売れるはずですみたいな、そういうのに従ってやってみると、もう全然ダメでした。なので、これは AI っていうのはもっともらしいことを言う、ただのコンサルやけど、コンサルはこれで失業するやろうけど、そもそもコンサルの言うことを聞いたところで物が売れるなんてことはないんやっていう、詐欺師なんやっていうことですよね。だから、物事にはもっともらしい理由がつくけれども、その理由の通りにやって、言われた通りにやって、その成功するか戦争に勝つのかっていうと、そうでもないっていうのが現実やなと思います。なので、これも私の経験則上、最も近道は、最も自分のやりたいものを、作りたいものを作る。そして、ピュアな気持ちで作るっていう、ちょっと精神論みたいになっちゃって、それ言われるのが一番辛いねんっていう人、まあ結構いますよね。なんかリズメでこういうの作ればいいっていうんだったらまだわかるんだけど、自分が好きなものを作れって言われると一番嫌なんやってみんなそれ言うし、正直言って俺好きなもんがないねんっていう人、いるでしょ、リスナーのお前ら。うん、わかる、それは。だけど、それはな、好きなもんがないんやないんですわ。気づいてないんですわ。お前らにも絶対好きなもんはあるんですよ。いや、あったんですよ。過去形で言った方が実感があると思うから。お前らだって好きなもんはいっぱいあったんですよ。ただ、今すぐに言えないでしょ。すぐ思い出せないでしょ。メモらないからです。メモれ。好きなもんってね、たまにテレビとか見てて、あ、俺こういうの好きやとか思うことありますよね。なんかエジプトのピラミッドのやつとかやって、あ、俺考古学生やっぱ好きやとか、宇宙人がナスカの地上絵好きやとかね、なんかお城とか、あ、お城好きやとかさ、なんかアールヌーボーとか、アールヌーボー好きやとかさ、建築物好きやとかさ、ファッション好きやとかさ、靴好きやとかさ、絶対テレビ見てて、あ、ラーメン好きやとかさ、チャーハン好きやとか絶対あるんですよ。で、パトレーバー好きやとかね、もう絶対ある。クレヨンしんちゃん好きやとかね、もうドラえもん好きやとかね、もう絶対あるんですよ。でも、それをね、メモらないとダメなんです。これ、絶対覚えとききらんから、好きなもんに当たったらね、だから遅くないよ。今日からやれ。普段生活してて、ふと思うことがね、あ、俺あれ好きやと思うことがあるんですよ。で、それを必ずメモれ。もうスマホにでもいいから。で、好きなものリストって言って、もうメモっていいけど、10個ぐらいになるから。だから、だいたい路線が見えてきて、ああ、なるほど、俺はやっぱりジブリ世代やから、ジブリアニメとか好きなんやなって言うと、ああ、そうなると、宮崎駿の作ったもん大抵好きやなとかさ、そうなると一気に増えるやんか。だから、好きなものも芋づる式に出てくるから、やっぱ好きなものリストっていうのは絶対作った方がいいし、まあこれ本当にくしくもええこと言ってるけど、好きなものリストって結局自分なんですよね。自分の姿を表すんですよ。で、まあお前こんな人っていうことを言える。まあそれも AI とかが今取りまとめてるんでしょうね、見えないところで。 うん、だから AI の方がとっくに知ってるんだと思うんですけど、 AI っていうかビッグデータの方がね、そのいわゆる我々は自分で自分の好きなものがはっきり分かってんのかっていうことが大事で、なかなか分かってない人はクリエイターになった時に悩むっていうことになりますが、そんな難しくないです。メモっとけば、あの自分が好きなものっていうのがいつでも言えるようになります。そうなってくると、その好きなものもおそらく多岐にわたるわけですよね。で、多岐にわたるその好きなものリストをダーッと見たときに、じゃあ次の作品はどれでいこうかというふうに考えると、もうなんかあのアイデアが渋滞しちゃうなみたいな気分になるわけです。でそっからですね、話はそこからだっていうことなんですけどね、うん、で、その好きなものリストがあっても、今最優先でその中に優先順位をつけたときに、ナンバーワンのものを次に作り出すべきだとすると、何なのかっていうのを決めるのはなかなか難しいですよね。だって焼肉好き、チャーハン好き、スパゲッティ好き、いろいろありますよね、冷やし中華好きって。だけど今冷やし中華が食べたいんだって、今焼肉ちゃうねんっていうことありますよ ね。どっちかというと焼肉の方がずっと好きやけど、今日はもう暑いし、もうなんか体調的に冷やし中華食いたいねんっていうことありますよね。つまりこういうことなんですよ。ゲーム作りでも、いや一番好きなのはあれやねんけど今じゃないねんっていうのがあって、今やりたいのはこっちかなっていうのは当然あると思うんですよ。で、これもちろん変化するんで、作りながら、あ、やっぱり俺焼肉食いたいわっていう風に、俺お好み焼き早いわとかなんか思うと、今作ってる冷やし中華がもう燃えねんっていう気になりますよね。だからこれやっぱり早く作らないといけないんですよ。料理だってちゃっちゃと作らないといけないんで、ゲームも早く作らないと、つまり1ヶ月ぐらいは今作ってるもんに集中できても、もう1ヶ月を超えてくると、ああやっぱり俺冷やし中華よりあっちが良かったっていうような気が絶対に湧いてくると思うんで、そういう意味ではまあやっぱり鉄は熱いうちに叩くだけではなくても刀まで完成させる気で急いでやるべきやなと思うんで、一気呵成にやるべきやなと思っております。はい、そういう意味でもね、その優先順位付けっていうのは難しいし、まあいざ作り出すとなったら1ヶ月ぐらい没頭するわけですから、あの次にどれを選定するかっていうのはまあまあシビアというかシリアスな、問題になってきます。で今回僕やっぱちょっとした成功体験で思ったのは、その俺ジンギスカンっていう、まあ、ゲームを作ったんですけど、光栄さんのジンギスカンのオルドシステム、あれに、まあ、ある種の不満があってそれを抱えて生きてきたので、自分自身で解消したいということで、それは命題としてずっとあったわけなんです。ただシミュレーションゲームでしょ、うん、しかも多国間シミュレーションゲームという一番難しいジャンルなので、そのセミがめっちゃ泣き出してますけどね、いいですよねセミの声。あのまあ RPG 作る MZ でシミュレーションゲーム俺作れる自信ないわ言うて逃げてきたというか後回しにしてきたんですね。でいつか作れるようになったら作ったろうで言うと、もう何年先かなって、下手すれば10年先かなみたいな、あの見果ての夢が僕の中での、まあ、ジンギスカン作り直しやったんですけども、あのね今回その戯れに AI に尋ねて、ああいうシミュレーションゲームをちゃっちゃとできないかって言って戯れにやってみたんですね。それはもうゲーム作りではなく暇つぶしで始めてみた。そしたら失敗したんですよそれね。でその AI に丸投げで誤動エンジンで作るっていうの、途中までうまいこと言ったんですけど、と、まあ、あっという間に3日ぐらいで頓挫したんですよね。で、ああやっぱり AI じゃ無理かって思ったんですけど、その時にまあでもシンプルなシミュレーションゲームぐらいだったら RPG 作る MZ で、まあ、手動で作れるんじゃないかっていうふうに、実感したわけです。なのでじゃあそこから、RPG 作る MZ 戻ってAI に助けてもらうのは限定的にして、そのいわゆるジンギスカンを自分で再現できないかって言ってやってみたら、もう最初の1日目でほぼ全部ではないけど基本システムできるっていうぐらい結構あっさりとできたんですね。で、まあ、要はあの RPG 作るでもシミュレーションゲームできるんだってことが分かったってことなんです。 まあ、シミュレーションゲームの構造自体が、まあ、要はシンプルやったってことですね。思ってた、食わず嫌いというか、もっとすごい ややこしいもんやと思ってた割に、いざ、まあ、案ずるより生むがやすしみたいに、やってみたら意外と単純やんっていうことが分かった。それで恐怖心がなくなって、あ、じゃあこれできんじゃねえかと思って作っていったわけ。ただこれできるわっていう確信、まあ、その光栄さんのまんまじゃなくて超シンプルなやつですよ。そしてヘックス線とか難しいから入れてませんけども、超シンプルなものだったらできるわっていうことが分かって、でまあ、途中まで作ったらやっぱさ一応完成させようと思った時に、あ、でもこれエロゲーにした方がええわっていう風に思って、で途中までいわゆる商品開発じゃなかったものが途中で商品開発に化けて、で、ガチで売れるもん作っていこうっていうことで、最初はそのファンゲームやったからもう武将の顔みたいなのはね、天皇陛下の顔とかを使ったんですけど、でもこれ販売するんだったらこれまずいだなって気づいて、まあ、どっかで途中で差し替えようっていうような大人な考えも入れながら完成までこぎつけて、で、結局完成して販売できてますけど、何ですかね、この言うたらそのかなり、飛び級みたいにその当分無理やろうって思ってたゲームを素早く完成できた。つまり何ですか、さっき言った優先順位つけるときに、いやこのゲームはやり好きやねんけどちょっとこれむずいぞって言うて後回しにしてるもん、あえてもうやっちゃったらできたっていうことなんです。で、まあもちろん1ヶ月ぐらい作るのにかかりましたけど、でも売れ行き見るとまあ十分取り返してるやんっていうような感じなんで、やっぱ1ヶ月かかってもちょっとしんどいぐらいのゲームクリエーションやったけど、それでも、ええもんができたなって思ったんですよ。なので、まあ、次もその次何を作るかっていう時に、まあ、純粋に作りたいもんリストで上がってるやつを作ろうかなと思ってて、いわばその中で言うとリコエーションゲームとか憧れますよね。前も言ってますけど、リコエーションゲームって光栄さんがね途中までやって掘り投げたジャンルですけど、太閤立志伝とか大航海時代がリコエーションゲームですよね。でね、どっちかというと大航海時代の方がずっと楽に作れそうですよね。ようけ武将出てけへんし、あれ世界中をね大航海するわけですけど、意外と簡単に作れるんですよ。あれはね脳内でシミュレーションしたことあるんですけど、リコエーションゲームの中でも大航海時代の方が簡単に作れる。で、太閤立志伝の方はまあややこしいんですけど、あれはちょっと欲張りすぎなんですよね。なんか武将、あ、大名とかに、まあ、戦国時代で日本全土で、で武将もよけ出てくるっていう。で、まあ、あれ光栄さんがもう信長の野望でももうかなりねシリーズを重ねるぐらいにできたもんやが、まあ、90年代ぐらいやったかな、太閤立志伝できたもんやから、もう基本的にかなり高ハイスペックでデザインされたんやろうなって思うんですけど、まあ、僕がやっぱ注目したいのはやっぱリコエーションゲームの自由度みたいな、オープンワールドの自由度であって、武将の数がやたらと多いとかね、大名がいくつも戦争してるっていうのは、まあ別に僕のゲームではそれいらないんじゃないのかなと思うので、まあ太閤立志伝スタイルも難しそうだけど、まあ不可能ではないわけです。で、何度もごめんなさい、トイレ、リコエーションゲームって見た目 RPG とそう変わらないんですよね。で、何が違いがあるかっていうと、おそらく時間の流れというのがシステムの中に組み込まれていて、まあいわばターン制です。何年何月何日っていうのが、まあ、1ターンというような感じであるわけですね。で、油打っとったらどんどん世界情勢変化してしまうっていうのが、まあ、リコエーションゲームの特徴ですよね。だから、もしドラクエにそれを入れるならば、あんまり油打っとったら、その、竜王の軍勢がどんどん侵略してきて、 滅んでしまうって人間側があって、それタイムリミット付きみたいにするだけでも結構もうリコエーションゲームなのかなとは思います。で、まあタイムリミット自体はゲームを面白くしませんけども、その何年何月何日を超えると、例えばなんか誰かが赤ちゃんが生まれるとか、誰かと誰かが結婚するとか、そういうようなイベントがどっかでまあもうどんどん実行されると、自分が行ってやらなくても勝手にそうなるとかね、どっかの村が発展していくとかね、そういうような時間経過のシステムをちょっと取り入れるだけで、まあ RPG はシミュレーションゲームに、まあだからその間なんでリコエーションゲームにその変貌するっていうような、まあことかと思います。あとですね、そう、そのゲームジャンルって、DL 同人ってエロゲばっかり売ってるとこ見ても結構シミュレーションゲーム多いんですよ今で。アドベンチャーゲームがめっちゃ少なくなってて、シミュレーションゲームが増えてて、で RPG とシミュレーションゲームが一緒ぐらいになってますね今で。売れてるんですよシミュレーションゲーム言うて売ってるのも。でシミュレーションゲームっていうのは恋愛シミュレーションゲームみたいなのもそういうシミュレーションジャンルに入るんで、まあ、僕がやってる戦略シミュレーションゲームっていうのをエロゲーで、まあ、見ることはめったにないんですよね。なんでそういう点ではシミュレーションというのは、まあ、どっちかというと経営シミュレーションみたいなのが今は多いのかなって思うんですけど、ただ結構 RPG スクールでシミュレーションゲームを作って販売するっていうのもすごいもうポピュラーになってるみたいで、で結構みんなもうただのアドベンチャーゲームよりはシミュレーションゲーム作って売るっていう風な、まあ、ノリがあるみたい でそのシミュレーションゲームってちょっと強気の値段つけれる印象があるんですよ。みんな1000円超えるような値段つけて売ってると。で、まあ、それはでもいいエコシステムだよなと、こうクリエイター側にとってもね、まあ、その自分にもらう卸値の率も考えると価格はやっぱり1500円ぐらいつけたいところやし、でも1500円の、まあ、ゲームをお客さんが買うときに割引で買うとしてもちょっと勇気がいるなみたいな価格の中で、ある程度しっかりしたゲームを作っといてほしいなっていうのもありますよね。で、まあ、そういうような、だから最初はね僕そのデジタルエロ本でええやんエロゲーなんてって思ってたんですけど、そのデジタルエロ本って いわば今 AI が作りまくってるのもデジタルエロ本なんでしょうし、そのまあ実用性を考えればデジタルエロ本で何ら問題ないんですけど、なんかやっぱりねそのしっかりとしたゲームを作って、そこにお金を払いたいなみたいな、お客さんも多いようですね。はい。で、まあ、そんな中シミュレーションゲームはもう全く珍しいジャンルではないんですけど、まあ、僕が出したエロゲーって戦略シミュレーションゲームのエロゲーなんですよね。でこれは今 DL サイト見た時にまあ一個もないっていうぐらい珍しいジャンルになります。でまあ一般的なジャンルのどれかに含まれてないとジャンルを選べないんで、例えばリコエーションゲームっていうジャンル多分用意されてないから、それを販売するときにシミュレーションゲームっていう大枠の中に入れないとしょうがないと思うんですけど、やっぱそのシミュレーションゲームの中でもマニアックなジャンルっていうのをチョイスするのは悪くないなって、それは差別化がすごくできるからですね。で、あ、このゲーム珍しくこういう戦争シミュレーションゲームなんだとかね、でそういうのは面白みが出てきますよね。で、まあそういう風に考えたりしています。で、アドベンチャーゲームでもいいんですけど、選択肢を選んでいくタイプのアドベンチャーゲームを作るだけではすごく敬遠されるみたいで、というのは。まあ、簡単に作れるって思われてしまってるし、現に簡単なんですね、アドベンチャーゲーム作るのは。で、まあ、その、もうちょい、要はね、アドベンチャーゲーム、謎解き型アドベンチャーゲームっていうのは、フラグ管理だけで基本できてるわけですよね。これをやったかやらないか、みたいなことでできるから、RPG スクールでいうと、このスイッチなんですけど、 スイッチのオンオフで、まあ、展開できるということで、作るのは一番簡単です。でも、ここに変数っていう、まあ、オンとオフだけではなくて、1,2,3,4,5 ぐらいの、選択肢を増やして管理していく場合には、オンオフのスイッチではなくて、変数っていうものを用いることになるんです。で、RPG 作る MZ の場合は変数は整数のみです。変数っていうとね、ゲーム作りの世界では広くって、テキスト変数とか、何でも実は変数にできるんで、プログラムそのものを変数にすることもできるんで、その変数っていうとちょっといきなりすごい頭バーンなんですけど、RPG 作るの場合変数っていうと、ただの整数なので、0,1,2,3,4,5,6,7 とか整数なので、すごく分かりやすいんですね。ただ、できることも制限がかかっちゃいますけど。で、その変数を使うと何ができるかって、何年何月の何日っていうような、今、何時とか、そういうのが出せるわけですよね。そうなると、これは突然シミュレーションゲームにか、まあ、変えられていきます。なので、変数を多少用いてアドベンチャーゲームを作れば、これはまあ恋愛シミュレーションゲームとかはそうですね、女の子に何回話しかけたかとかで変数が増えていって、50回以上話しかけたっていうことを条件付けであなたのことが好きってなるっていうようなことで、もうこうなるとシミュレーションゲームとして販売できるわけですね。まあそういう単純な話もありますけど、その少しめんどくさいけどシミュレーションゲームにして、まあ、内容を濃くして、まあ、販売する、それ一つの戦略かなと思いますし、私今回女の子10人用意しましたけど、まあ、その戦略シミュレーションゲームなんで10人用意しましたけど、まあ、10人はちょっと多いかもしれないけど、まあ、5人とか6人ぐらいの女の子は、自作に出してもいいのかなと思いました。というのは、今までは3人でやってきたんですよ。最初1人だったのが。で、人数増やせば売れるかなと思ったらいまいちやったんですけど、まあさすがに10人になったら売れたっていうのはあって、でもそれは人数が多いから売れたかはよくわかんない。そんな中、その、人数が増えたらしんどい部分もあるんやけど、その、実はゲームシステム自体は変わらないから、人数を増やすのはちょっと時間がかかる程度、つまり、2週間でできるゲームが1ヶ月かかる程度ですかね。だから実際もっとそんなにはかかりません、人数増えるだけでは。ただ女の子の絵描いたりとかそういうのに時間はかかりますからね、どうしても。そして結構その10人分放出するってね、こう細かく割って出せばね、2作になるものをね1作にして販売するっていうことは効率は良くないのかなと思うんですけど、この辺もバランスで、やっぱその今1ヶ月に1本ぐらいのペースっていいペースだよねってお客さんにも思われてると思うんですよ。というのは今 AI がすごいから、あまりにも短編集に出すとこれ AI でやってんだなって勝手に思われちゃうんですよね、多分。で、今まあとにかく AI の氾濫なので、そのいわゆる氾濫って洪水の方ですけど、そのあんまり要件出せないよというか、もう出しすぎっていうのは嫌われるっていうのはあると思うんです。で、そういう意味で言うと人間がやってる、まあ、ペースっていうのはなんかゆっくりしてますよね。だけどじゃあ1年に1本しか出さへんのがいいのかっていうと、それはみんなそんな1年ぶりだねとか覚えてないと思うんですよね、そのエロゲー出してくる人に対して。だから、あ、この人月に1本ぐらい出してくるなって通知も行きますからね。で、月に1本言ったら早いなとは思うけど、早いけど AI ってことはないな、まあまあ1ヶ月かかってんねんもんなっていうことなんで、まあまあいいペースかなっていうのもあって、結構それって実はお客さんとクリエイターはこうやってコミュニケーションしてるんだよねとは思うんですよね。もう通知のメールが行ったり、一回買ってくれた人に通知のメールが行ったりしますから、そういう点では お手紙出してると、僕の新作見てくださいって言ってお手紙出してるってことですよね。それに対してお客さんがまた届いてるわ、また届いてるわって、これもう AI やろうっていうふうに判断されるのは最悪で、あ、また今月も来たか、おー順調にやっとんなみたいに やら、まあ、そういうキャッチボールになるのは実はいいんじゃないのかなっていうのは、まあ、思いますよね。これも僕あの知り合いから LINE でこう、ね、劇団の案内届くんですけども、まあ、熱い劇団でものすごい届くんですよ。そしたら、まあ、一つも長文やし、まあ、スパンも短いしガンガン届くんですけどね。あとメガネのメーカーの、ね、メガネのストアお店からもガンガン届くんですけど、やっぱガンガン届いたら見ないんですよね、人間って。やっぱり、うん、純粋に物量に負けるっていう感じで、はい、失礼。だからやっぱりね、ちょうどいいペースっていうのを送り手側で少し読まないといけないのかなというのは、まあ、思うところでは、まあ、あります。はい。で、まあ、そういうのを考えながら日々ね、まあ、ゲーム作りですよね。まあ、ゲーム作りはね、ほんまにね、僕には合ってると思うし、今までいろんなことを経験してきたわけですけど、全部血肉になってね、ゲーム作りに生きてると思いますが、やっぱりその都会でね、こう人付き合いしながらやる芸人っていう仕事は、まあ、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと僕には向いてなかったなと思います。まあ、政治家とかでもね、お前らでもそうやろ、政治家なんて向いてると思わんやろ自分に。それに近いね。芸人ってほぼ政治家と同じような人気商売やから、常にみんなに愛されるように振る舞わなあかんし、そのための日々の営業活動っていうのを、まあ、死ぬまで続けなあかんような部分があって、まあ、そういう意味で言うとしんどい仕事ですわ。はい。なので、まあ、ものすごい体力もいるしね、社交性もいるし、酒も飲まなあかん、まあ、酒にも強くないといかんし、まあ、相当やっぱパワフルな人でないとね、芸人とかは無理だね。うん、なので、まあ、そういう意味では僕が早く気づいてよかったなって思ってるんですけど、僕は何でも少し人より先に年を取ってる感じ、ジジイやから、もう40歳ぐらいである種の引退をしてるのかなっていう感じはあって、もう、今はもう50前ですけど、ご隠居さんみたいな、レベル、まあ、ご隠居さんより一歩手前やと思う。物を作って売ってますからね。ご隠居さんは本当に物を売らないレベルで、自分の好きなものに没頭して、もういちいち売ったりもしないみたいなのがほんまのご隠居さん生活かなって、まあ、思ってますんでね。だ、そうなると楽しみで、まあ、長生きせなあかんけど、もうお金あったって俺もうすぐ死ぬから、売れる売れんというか世の中に発表する必要もないってなったらさ、最後のクリエーションできますやん。それってもう著作権のこと気にせずに、重くそガンダムでも何でもパクリ倒しながら、重くそ芸能人の顔もパクリ倒しながら、重くそ実在の女性を犯しながら、重くそコンプラ違反のポリコレ違反の、もう人権団体から怒られるレベルのものを作って自分でオナニーするってことができるわけやん。で、それはもう世の中にもう見せることもできへんレベルやから、完全に隠してやるんやけど、でもそれが最後は究極の楽しみやんね。究極の楽しみやと思います。で、まあ今はそういうことに時間を潰してられないから、売れる範囲で販売できるレベルのものをってなると、そこで悩みが大きいんですけれども、最終的にはもう売ることとか発表することをやめてしまえば、もうどんだけインモラルなものでも自分で作って自分で楽しむことができますよと。このラジオ聞いてくれてる皆さんで、ゲーム作りで俺はゲームなんか作らんけどなって思ってた人の中に、今これを聞いて、あ、その手があったかみたいに思った人もいると思うんですよね。なんで完全に自分のために、完全に販売できないレベルのヤバいゲームを作るっていう楽しみもあるんだよっていうのは教えておきます。はい。で、まあ、僕の次回作はもちろん売りたいというのがあって、それもやっぱ当面の目標なんですよね。良かったと思うんですよ、最初に作っていきなり売れなくて。で、苦しんでます。でもやっぱそれが楽しい。で、最初は一桁です。で、二桁売れるまでが大変でした。で、二桁売れたら飛び上がらんばかりですよね。で、今その二桁の中の後半、 後ろ部分50本以上っていうところをようやくクリアした感じで、まだ2桁なんてほど遠いよっていうレベルなんです。ただ2桁の中にも前と後ろがありますから、その後ろをね、まあ、今回はクリアできたと。じゃあ次は2桁だよねって、2桁前半を狙うよねっていうことで、でも2桁前半って言って、前のがちょっと売れたからって次のも売れるとは限らんやんっていう中で、2桁前半も大変やなっていうような思いです。でそうこうしてるうちに2桁後半、そして4桁前半、2桁嬉しいでしょうね。だけど4桁前半でもですよ、100円の見入りで4桁の1000本売れた時に入ってくるのが10万円ですから、そんなのサラリーマンの収入の方がずっと上じゃんって考えると、そういう考え方するともうやめた方がいい世界かもしれません。ただだから1000本売れても喜べないっていうようでは、もう苦しいだけだと思うんですね。ゲーム作りはもう1000本売れるなんて天にも昇る思いやっていうように、まあ僕は思いたいし、まあこれはまだまだ見果ての夢ですね。で3桁売れるのが、その兄弟たちっていうか子だくさんの状態でみんなが3桁売れてくれるのはかなり幸せなレベルなんじゃないのかな。一つのものが3桁売れるとおよそどうですかね、250円ぐらいの、まあ、収入が100で2万5000円ですわ。で1本のソフトを作るために100本売れると2万5000円に化けてくれるよと。それが生涯かかって100本になるレベルとしたら、すぐにその2万5000円が入るわけじゃなくて、死ぬまでの間っていうか、まあ、10年間ぐらい見て2万5000円に化けてくれるって考えなあかんのですけど、そういうゲームをじゃあ10本作ってたら25万円、そして100本作ってたら、まあ、250万円っていうことになるんですよね。で100本なんて1年で作れませんから、月1で出そう思ったら100本作るのに10年かかりますから、その100本がたったの250万円にしかならないんじゃ、それも全期間かけて10年かけて250万円にしかならないんじゃ、年収は25万円じゃないかっていう話なんですけど、やっぱりね、そうこうしてるうちにヒット作も出るやろうし、そうこうしてるうちに経験値もたまるし、そうこうしてるうちにそのなんていうんですかね、ヒット作が呼び水となって今まで売れんかった子たちが売れるっていう相乗効果とか、そういうようなものを含めていくと、多分今言うてるような川残用よりはもうちょっといい数字に行くんじゃないのかなとは思ってます。はい。なのでもちろんね、ちょっとゲーム作りだけで生活していけるのかっていうことはちょっと言えないんですけども、まあ、今どんな業界でもね、安定収入なんてなかなか望めない時代だと思いますんで、まあ一つ小遣い稼ぎだとでも思って、やるのは一ついいんではないのかなとは思いますね。はい。世の中に受けるゲームっていうことをあえて言うとすれば、受けるってやっぱお笑い用語ですけど、まあ、小説とかでも受けるとかいうのあるでしょうけど、やっぱね、受けるって奇襲効果みたいな、やっぱちょっと明らかに面白いやんっていう何かがいるんですよ。でめっちゃベタなドラクエのエロゲー的な、そのもう超ど真ん中みたいなもので受けるってことは、まあ、まずないですよね。でも売れるって、結果的に売れるかどうかで言うたら、その物量がすごくて、まあ、ど真ん中の、まあ、いわゆる王道、超王道の何かを作って、でそれが値段も安いしクオリティも高いしプロがやっててっていう、いわゆるもういわゆる大人の企業の仕事ね。でこれは宣伝もバンバン売っててっていうのは結果的にすごい売り上げになるっていうことはあると思うんですけど、それって受けるとは違うと思うんですよね。売れるっていう感じで、まあ、やることやったから売れるってやつでしょうね。それには相当な資本力がいるし、もう根回しも散々やって大人たちが10人も20人もかかって売れるように 仕向けてるから、それ売れてもらわな困るでっていう話で、まあ、売れて当然中か、それでも 利益は人数分で山分けせなあかんからっていう問題出てきます。そんな中一人とか二人で活動しているならば受けるゲームってやっぱちょっとなんかお笑い芸人でしかもその中のめっちゃ新しい笑いみたいなのを出した時やと思うんですよね。まあそうなると今回のジンギスカン、俺ジンギスカンは自分で見てもおもろいって思える部分があって、みんなの作品がずらっと並んだ中に自分のパッケージ画像が見えた時にもうめっちゃおもろいっていう、そのなんていうか、それに比べれば他のみんなの出してるエロゲーは全然真面目って思うわけですよ。でエロゲーですからみんなやってることは不良なんですよね、どう考えても。でみんな変態なんですけど、でも変態のお店、まあ、市場に行ってそのスケベなもんが女の裸みたいなのがダーッと並んでる時にもうともすればそのほとんどのクリエイターたちはああ真面目だよねって見えてしまう。その中に突然ファミコンの戦略シミュレーションゲームやんっていうタイトルが混じってる時にえって二度見しますよ。でえって思うんですけど、それがジンギスカンやって分かった瞬間、すごく分かりやすい絵面なんですけど、分かった瞬間、あ、ちゃんとエロゲーや、これは間違いないって。これ真面目なゲームをたまに売る人もいますけどね、そのエロゲーの中に。そうじゃなくてちゃんとエロゲーの一つなんやけど、でも他の誰もがやらん戦略シミュレーションゲームで、しかもファミコンのオマージュでっていうのは一発で分かると思うんですよね。でその時におもろって何こいつおもろって絶対思うと思うんですよ。で自分でも思うから。でそれは今回狙って出せたわけじゃなくて、まあ、ピュアだったから出せたんですけど、その受けるっていうのはそういうことかなと思うんですよね。あのそれは企画段階でこの企画エロいけどめっちゃ普通やんって思うか、この企画エロいのはまあ普通レベルやねんけど、これ明らかになんかもう一皮むけたなというか、ちょっとおもろいぞこれはっていう、そのちょっと怒られるかもしれんけどなっていう、そういうねとこに企画がいってるかどうかっていうのはあると思うんですよね。あの例えば最近 TL に流れてくる 3D の自作ゲームで明らかにガンダムやんっていうゲームを作ってる人がいるんですよ。でその人 3D でモビルスーツが宇宙空間で戦艦と戦ってるようなシーンをよく Twitter とかで上げてるんですけども、動画で上げてるんですけども、その明らかにガンダムのゲームなんですよね。ところがそのモビルスーツのデザインとかをオリジナルにしていて、ガンダムっぽいゲームっていうものを作ってる人なんです。でも明らかにガンダム好きやろこいつっていうのは分かりつつ、でもこれはガンダムの著作権には引っかからないよねっていうゲームを作ってる人がいて、でちゃんと物愛とかはパクってるんで、あこれザクやんとかいうのは伝わってくるんですよね。でそういう敵の戦艦でもいかにもこれマゼランやんっていうような、でもデザインよく見ると違うけど、あ緑色やんとか、なんかあのもうやりたいこと絶対ガンダムやんっていうのは分かるんですよ。でもガンダムじゃないっていうのはちょっといちびってるんですけど、でもやっぱりそうそう俺らガンダム好きなもん同士こういうのはあのたまらんよなみたいな、なんかビームとかね、ああいうののピンク色のビームがビューって出てくる感じとか、ああいうのたまらんよなっていうのがあって、でやっぱり今時ロボットが戦うゲーム作りましたってただ言うよりは、あ露骨にガンダムのオマージュですっていう感じの方がまあおもろい、一遍やってみたろうって気は起こりますよね。なので結構そのそうなんですよね、企画にもう一押しが欲しいっていうのはあって、その僕今回のジンギスカンね、明らかに売れてるなって思うのはね、あのお気に入りの数と売れてる本数が出るんですけど、お気に入りの数の3分の1ぐらい販売数なんですよ。これはどういうことかというと、 お気に入りの数が増えるのも喜ばしいことなんですが、この人たちはとりあえず1回保留っていうことで印つけてるだけなんですね。でそれが今はだってお金ないし、まあ性欲溜まってないしっていう人はいきなりエロゲー買わなくていいからね、時間ないしとかいう人は。でもたまになんかエロゲーやりたいなと思った時用にチェックしてる人たちなんです。だからいつか買ってくれるかもしれないけど、そこまで必死になって買おうってなってない人ですよね。だけど売れていくのはもうすぐこれ買おうって決断してくれた人ですよね。つまりもうなんか背中を押されたというか、あもうこれもういいわ買おうっていう気になる。エロゲーとかエロ本でもそうですけど、エロ本とかコンビニで見た時に中身を見ていちいち考えるよりも、もう買おうっていう気になる時って、例えば表紙の写真がもうドンピシャみたいな時が、最低でもこの表紙で抜けるから表紙ええからもう買おうみたいなね、ことありますよね。なのでやっぱりあんまり悩まんで買おうっていう決断までいってるかどうかっていうのが、その作品のなんかね底力やなと思うんですよ。でもちろんね、長くじわーっと売れてくれる底力も重要なんですけど、やっぱり作品ってもうオーラがあるんですよね。ある種こう自力の強い作品には何かオーラを感じるものがあって、でまあでも販売点数だけを見るとね、そのなんでこんなゲームがこんなに多く売れてんのっていうようなのはよく思うんですけどね。なんか弱いタッチのパッケージがやったり、もう決して上手やないやろっていうようなグラフィックのやつやったり、まあ、中身見ても説明見ても絶対面白いと思えんような、なんか俺欲しくならへんけどなっていうのがよく売れてたり、それはするんですよ。だからもちろんその完璧な理論ではないんですけど、その僕の手応えとしてはやっぱりおもろいゲームっていうのがまあなんかええように思いますね。で意外とおもろいゲームってそうそうないんですよね。やっぱりその歴代を見てもそうなんですけど、あこれおもろそうっていうその一押しって、例えばまあ実例を挙げて話すならば、さんまの名探偵とかってさ、明らかにポートピアのまあオマージュやねん。でもポートピアのアドベンチャーゲームのやり方っていうのはもうどこもかしこも真似して、ああいうアドベンチャーゲームが増えたわけやん。そんな中にもうだんだんみんながそのアドベンチャーゲーム自体にある種飽きてきてた時に、さんまの名探偵をナムコが出した時、この明らかに実在するお笑い芸人たちが殺人事件を犯す、それをさんまという超人気者が謎解きしていくっていうゲームで、つまりその現役のお笑い芸人たちが、まあ、展開する、そういうサスペンスドラマみたいなのって初めてやねんね。後にも先にもぐらいで、よく知っているポートピアの作りやけど、初めて見るようなその今テレビで活躍しているタレントたちが出てくる、ゲームキャラゲーっていうのはある種すっごい面白いなっていう、なんなんそれっていうのがあって、とりあえず欲しいわみたいなぐらいのパワーがあったのは今でも思いますね。今でも思う。でそういうふうな、まあ、ネタゲーっていうようなことで言うと、まあ、高橋名人の冒険島とかも明らかマリオのパクリアンっていう感じなんですけど、まあ、高橋名人っていう実在の人物で、まあ、人気者で、でもう迷わず買ってましたよね、俺らアホやったから、うん、でもやっぱそういうスーパーマリオの2番煎じ作ってもハドソンが作っても多分売れませんよって企画会議の中に、なんか目玉いるでしょ目玉っていう中で、じゃあ高橋名人にしたらええやないかっていう話ですけど、非常に安直ですけど、でもやっぱりその時流には乗ってるっていうか、受けるわけですから、やっぱ受けるってことはやっぱり大事なんじゃないのかなっていうのは思うんですよね。うん、キャラゲーっていうとさ、まあ忍者ハットリくんとかさ、オバキューとかさ、ドラえもんとかさ、あれはねキャラの人気があるから下駄履かしてもらう感じですけど、ただのキャラゲーじゃやっぱ弱いなと思うんですよ。 まあゲームでキャラゲーなんて珍しくはないわけで、ただなんかそこになんで今これみたいな、そのなんかねタイミング的におもろっていう、そのまあおもろさっていうのはまああったら売れる可能性出てきますよね。で今ガンダムジークアクスのアドベンチャーゲームを作ってはる人とかいて、あさすが木を見るに瓶やなとは思うんですけど、まあ二次創作はね今やっぱり調べ直した時にお金をつけて販売するのはまあ難しい、無理ですね。やれるんですけど、二次創作のゲームとか本って販売できるんですけど、今でも DL サイトとかで、何が厄介っていうのはめっちゃ売れた場合なんですよ。でめっちゃ売れた場合に権利者から裁判を起こされる可能性があって、で損害賠償でまあ儲かった言うて喜んでたら全部持っていかれるっていう可能性があるんですね。で裁判ですから、なんか下手すれば東京とかまで裁判で呼ばれていかなあかんとか、そんな目に遭って、ものすごい出費と、そして体力ですよね、それを消耗する可能性もあるので、まあ結局それを考えると二次創作っていうのはある種売れなければ多分訴えられることがないんで、ちょぼちょぼしか売れないんだったら二次創作で稼いでもいいんだろうけれども、それが二次創作がゆえにヒットしちゃうことがあって、ヒットしちゃうとやめてくれやめてくれ売れないでくれって思ってももうダメで、権利者側から連絡が来てお前よこせよって言われた、もう逆らえないっていう感じですよね。だからそれを考えると、そのもし訴えられない、これは申告罪やからね、申告罪なんで向こうが黙っといてくれたら大丈夫なんですけど、そのいつでも訴えられるわけですよ、申告罪っていうのは。ということは10年でも20年でも生殺しで今日訴えられるんちゃうかって悪い夢を見ながら起きると、でその利益がもう1000万円とか出てるなら、1000万円利益出て嬉しいけど1億円の損害賠償を起こされるかもしれんと思いながら生きていくのってたまらないですよね。だから二次創作はもう販売はできないねっていう話です。だから受けるゲームっていうと単なる二次創作ではダメなんだよねというような、まあ、話になってきますよね。で存外やっぱり、受けるゲームって難しいなっていうのがあると思うんですけど、でもないことはないわけですよね。なんかわざと昔のプレイステーション1の時のようなポリゴンの、まあ、ゲーム作ってみたとか、あるいは 3D のシューティングゲーム作ってる人であえて全部スターフォックスの、ね、デザインを取り入れて、ポリゴンめっちゃ少ないシューティングゲームを作ってみて、でそれがかえってかっこいいやんっていうとこまで生かすとかですね、それこそポリゴンウォーズみたいな感じのものをあえて作るとかで、そういうのはええと思います。まあ 3D のゲームは僕はもう作らないんでアイデアバンバン言っちゃいますけどね。でそうですね、まあそうですね、なんかそのネタ部分っていうか、ちょっとおもろいゲームを考えるっていうのは、僕もすぐには出てこないんですけど、やっぱその手がかりというか、そこはね、時間かけてもいいような気がしてますね。さっき言った、自分の好きなものすらすら言えない人は、じゃあメモってくださいっていうのと同じように、すぐに思い出せなくても実は頭の中にある部分があるんですよね。でこんなん作ったおもろいやんってふと思う時があって、そういう時にやっぱメモを書き溜めていくっていうのが大事だと思うんで、やっぱ受けるゲームっていうものの考え方は、まあ、大事なのと違うかなと、まあ、今思いました。はい。でまあね、あんまり喋っちゃうとね、やっぱり秘密にしといた方がいいこともまああるだろうなとは思ってます。でまあ次ね、何作ろうかっていうと、まあ基本アドベンチャーゲームっていうのはまあ大事にしたいところですね。簡単に作れるっていうところはすごいいいです。で プラスアルファ少し、中身濃いよみたいなことで、ボリューム的なものというかシステムはシミュレーションゲーム性を少し取り入れるっていうのはやった方がいいなとは思ってますね。まあ、ゲームの強みっていうのは本とは違ってゲームなんだっていうのはプレイヤーがやっぱ自由度があるとかそういうことですよね。で僕はいわゆるこのまあエロ本みたいなゲーム、まあ単純なエロ本みたいなゲームでもそのどの子を選ぶかとかどの順番でエッチするかみたいなのを選べるんだったらエロ本よりよっぽど自由度があっていわゆるこの能動的でいいじゃないかと思ってたんですね。3人女の子は並んでるんだったら A 子 B 子 C 子並んでるんだったらじゃあ C 子お前こっち来い言って選べるだけでもエロ本とは違うじゃないですか。だからこれは十分エロいなと思ってはいるんですけどもやっぱりそれだけではゲームのユーザーたちって結構もう目がも超えててその程度の自由度ではまあ知れてるとそんなのは簡単に作れること分かってるしもうちょいゲーム性出してくれっていう感じを感じますね。で言うとやっぱ A 子 B 子 C 子がいて最初からやれる状態じゃなくて何か手がかりの一つをでもつかまないとエッチができないっていうようなちょっとしたやっぱそのハードルそれをゲーム性というんでしょうけれどもそんなもんとっととやれた方がええやないかと思って親切心で簡単にしてたんですけど意外とそうでもないようでその今エロゲー買う人かなり多いんですけどエロゲーを買う文化ってやっぱりやや苦労をしてエッチまでたどり着きたいというやっぱりエロ本を買うんじゃなくてエロゲーを買う人たちっていうのは結構しっかりしたゲームプレイヤーなんだなとは今思っております。はい。まあ最近のまあそのエロでないゲームを含めてもうインディーゲームでも最近のゲームってとにかく複雑で情報量多くてバリューも大きいっていう、まあ、僕からするともうそんなもうめんどくさいわっていうレベルで情報量詰め込み型のゲームが主流と言ってもいいぐらいなんですけど、まあことほどさように現代のまあユーザーたちはすごい量の情報をまあ平気で扱うような感じの電脳人間にはなってるんやなとは思います。でそんな中僕はシンプルなゲームが好きやからシンプルなゲームを発表していくっていうとこはもうブレないようにしたいなとは思ってます。それとやっぱピュアさなんですけど、これ本当ね、まあその頭で考えることと、そのまあ本当に純粋に子供の気持ちであれしたいこれしたいって思うことと、これ行ったり来たりを繰り返さなあかんなと思うんですけど、その純粋なピュアな気持ちでふと思いつくことはありますよね。あれが好きやったなみたいな。でそういう企画考えてみたときに、また一回切り替えて、でもこれって受けるゲームか、おもろいゲームかって見たときに、あ、意外とこれ受ける要素ないわって、これやったら世の中の人、普通のエロゲーが一個増えただけとしか思わんわっていう、もう一人の自分がいて、で、じゃあどうしたらいいのっていうと、いや、ちょっと工夫したらこれおもろなるんちゃうっていうようなことで、企画を練り込んでいくっていうようなことは大事だと思うんですね。だからピュアさと同時に、やっぱそれを、何日間も練り込むとか、なんかもういわゆるイースト菌を入れて膨らますみたいな、ああいう手間のかかることもある種大事なんやと思うんですよね。あれパンってさ、めっちゃ手間かかる食べ物って知ってます？パンって。だけどあれってあんな手間かけなくても食べれるんですよね、パンって。パンってイースト菌で膨らまさなくても食べれるんですよね。でパンって小麦粉と水混ぜて直接火にかけて焼いて食べれるんですよ。それをなんとかそのいわゆるこう南米の人たちが食ってるようなパンっていうのはヨーロッパ人の食べるパンじゃなくて小麦粉をただ練って焼いてるだけのもんですよね。でそれも十分美味しいんですよね。ただパンっていうのは そこにせんでもいいぐらいの手間暇をかなりかけることによってパンになって、でパンになるとやっぱりその底はかとないまあ味わい いや甘みやうまみというのが できてくるから、ヨーロッパ人はもうめんどくさくてもパンはパン、パンがええねんということでパンを焼かすわけなんですが、その言うたらパンになってないような、あ、何なのかそういうようなものでも、まあ、十分美味しいと思ってるけど、でも世の中の人はやっぱ多少手間のかかったパンの方が、あの、まあ、高く評価するよなっていうことも頭に入れておかなあかんですよね。それがでもじゃあケーキまで行くべきかっていうと、パンとケーキちゃうもんやけど、まあ、要はめっちゃ手間がかかっててその分高い値段のもんっていうのはケーキやとしたら、まあでも庶民が求めてるのはパンであって、まあ、ケーキを求めてるのはまあよっぽどの人やでっていうことで言うと、まあ、たまにねクリスマスにはケーキ作って売ったろかもいいと思いますけども、そのできればパンぐらいにとどめとかんといかんよねっていうのは思います。まあ、パンもしんどいんやけど、で、まあ、例え話になって恐縮だったんですけども、その好きなものっていうピュアな気持ちで考える、その後冷静な自分に切り替えて、再評価する、その、まあ、2人の人格を行ったり来たりしながら、企画を練っていく。で今回ジンギスカンの場合はまさにピュアな自分から始まって、で途中で冷静な自分に評価してもらって、でこれやったらエロゲーでいけるやん、もうこれせっかく作るのも1ヶ月ぐらいどっちみちかかんねんから、もうただのファンゲームよりも販売できるようにしろよっていう自分がいて、分かりましたって言って作っていって、で途中でお前これ吉本芸人の顔、お前肖像権違反なんて訴えられるぞ、お前なんか明治の文豪にしとけよって、もう冷静な自分に分かりましたって言ってまた書き換えてっていうのを何度か繰り返してるうちに、販売できるものになりました。でこれ見た目明らかに光栄さんのジンギスカンですけど、なんと二次創作ではなくて一次創作として通ってます。つまりゲームシステムに著作権はないこと、それからジンギスカンという歴史に、光栄さんの著作権というか版権がないこと、で光栄さんが商標登録してるのはタイトルとか、そういうキャラクターはどうなのか、まあもちろん音楽とかそういうものはパクって当然使っておりません。オリジナルで全部やってますので、これはたまたま光栄さんのジンギスカンに似ている別のゲームとして通っておりますので大丈夫だと思いますが、それはピュアな光栄ジンギスカンのあれを作りたいっていうピュアな自分と、でも微妙にずらしていかないと販売できないぞっていう冷静な自分が、まあ2人、やっぱり2人の力で作ったなという感じがあります。まあ、自分の中に多重人格みたいなのを言うのは気持ち悪いかもしれませんが、そういう部分は、まあ、一人でやってるインディークリエイターには絶対必要なんじゃないのかなとは思いますね。はい。でもやっぱり自分の中にいるピュア小僧は大事にしないといけなくて、ピュア小僧って、もう49にもなると、人によっては見つからないぐらいどっかにかくれんぼしちゃっているかもしれませんね。で僕でも、四六時中ピュア小僧が出てくることはないから、ピュア小僧ってまあ座敷わらしみたいなもんで結構貴重な存在かなと思うんです。なのでそのピュア小僧は大事にしてやらなあかんと思うんで、そのピュアな気持ちであんなゲームがやりたいねんっていう風にいつ出てくるか、ピュア小僧がいつ出てくるかっていうことをコントロールしようと思ったら、一つはやっぱり散歩とかサイクリングとかなんかね、無心っていうか頭の中を一回空っぽにできないといけないと思うんですよね。でいわゆるピュア小僧ともう一人の人格の方、なんか大人自分っていうのがいるとしたら、大人自分を常駐させてるとピュア小僧出てこないから、大人自分を、消去しないといけない。でその時に家にいるとずっと物事大人自分でっていうか今の自分ですよね、今の自分で考えるから、今の自分を消去するのはね、意外と散歩してる時とか自転車こいでる時なんですよね。車運転してる時かもしれません。つまり、いわゆる運転に集中せなあかんとか歩行に集中せなあかんってなると人格はもうなくて、純粋に景色を見ながら、危険なものに対処しないといけない。その中で、まあ、自動車の運転は本当に人の命かかってるし気をつけていただきたいんですけども、まあ、ある種自分を無にできるようなことができる。 もちろん、都会で散歩するときとかに気をつけてください。車にはねられて死んだりせんようにしてほしいから、まあ私みたいに田舎町に住んでれば非常になんか安心して散歩とかできるんですけど、まあそういう、その気楽な状態での、まあ散歩とか、そういうのはやっぱり大事っすよね。なんかメロディー降りてくるのとかもやっぱ散歩中やろうし、で今めっちゃクソ暑いから、ろくに散歩にも出れないんですけど、やっぱりそういう時間は大事かなって、まあ思います。だから急がば回れで、やっぱりその次の作品どんどん作っていかなあかんっていう焦りもある一方で、一回自分に夏休みっていうかバカンスを与えてやって、でピュア構造っていうか子供の自分、子供、まあ子供自分ですよね、子供自分をやっぱり遊ばせてやらないとダメだな、うん、で本当僕の中に親子がいるようなもんですよね。でその子供がアイデア出してお父さんが完成まで、サポートするっていうような、それを自分の中一人でやってるって考えたら相当気持ち悪いですけど、でもまあそれも子供ができなかった、この独身を貫かざるを得なかった就職氷河期世代のある種のなんかクリエーションなのかなと思うと感慨深いものがあります。はい、それではまた皆さんお会いいたしましょう。レコンキスター。